夏を迎えまして、日中は気温が高くて、ヒリヒリするような感じで、まあ夜も熱帯夜で、なかなか、こう、熟睡できないような毎日なんですが、皆さんはいかがでしょうか。私たち、肉体を持った人間にとって、健康であることは、生きていく上でとっても大切ですし、注意しなければならないことだと思います。皆様の健康が日々支えられますようにと毎日お祈りしております。ヨハネの福音書において、イエス様は今まで水をブドウ酒に変えたり、病気の人を癒されたり、目の見えない人を見えるようにされたりと、いくつもの奇跡をなさいました。これらの奇跡のことをヨハネの福音書では印と表現しています。11章はそのイエス様がなされた数多くの印の中でも真骨頂といえる、すでに死んで4日も経っていた人を蘇らされたという出来事です。ぜひこの11章全体を読みながら、今日は御言葉を味わっていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は、まず、11章の一節をですね、一緒に読んでみたいと思うんです。聖書のある方だけで結構です。あと、今日、レジュメを用意していますので、もしない方は手を挙げてくださって、ありますかね。はい。それもご覧になりながらお聞きください。では、11章の一節3、はい。さて、ある人が病気にかかっていたベタニアのラザロである。ベタニアはマリアとその姉妹マルタの村であったとあります。ベタニアっていう地方のことをレジュメの地図で、載せましたけども、ズームの方は申し訳ありません。また後日見ていただけたらと思いますけれども、その載っているベタニアの9番って書いてあるところです。市会があって、それの左側にベタニアっていう地方がありました。エルサレムの南東3キロに位置し、オリーブ山の南側に位置する町だそうです。で、このベタニアっていう言葉の言語は、貧しく苦難の中の屁り下った柔和なものにふさわしい家という意味があります。この言葉にふさわしいとも言える一家が、ラザロとマルタとマリアでした。ラザロとその姉たちはイエス様を愛し、家に迎え入れ、イエス様のメッセージに耳を傾けてもてなした家族でした。2節では、このマリアは主に香油を塗り、自分の髪で主の足を拭ったマリアで、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのであるとあります。この香油の出来事は、ヨハネの福音書では時間が前後していますけども、12章で詳しく書かれています。このように、つつましくもイエス様を信じ慕っていたこの家族に、突然の試練が襲ってきたのでした。愛する弟ラザロが重病だというのです。この知らせを受けた時点で、イエス様一行はどこにいたのでしょうか。10章の40節にそれが書かれています。10章の40節に、そしてイエスは再びヨルダンの川向こう、ヨハネが初めにバプテスマを授けていた場所に行き、そこに滞在された。ヨルダンの川向こうに滞在しておられたんですね。それは、ベレアという町だったと言われています。先ほどの地図に戻っていただければ、10番の箇所ですね。 ヨルダンの川向こう、ベタニアに対してヨルダンの川向こうであることがわかります。なぜベレアに退いていたのか。それはイエス様の数々の印や人気爆発を警戒した宗教学者たちが神を冒涜しているとイエス様を捉えようとしていたからでした。そんなイエス様のもとにベタニアに住む姉妹たちから使いが来て、主よ、ご覧ください。あなたが愛しておられるものが病気です。と伝えたのでした。4節、5節では、じゃあ4節、5節を一緒に読みたいと思います。4節、3、はい。これを聞いてイエスは言われた。この病気は死んで終わるものではなく、神の栄光のためのものです。それによって神の子が栄光を受けることになります。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられたっていうふうにあるんですね。マルタやマリアにとって普段から親しく交わっていた主イエス様。しかし、そのイエス様、一番近くにいてほしいこの時におられない。21節では、11章の21節では、主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに、っていうふうに書いてあります。皆さんもご存知の通り、イエス様は知らせを受けてから2日、ベレアに留まって、それからベタニアに駆けつけられたのでした。人間の目から見れば、時すでに遅し、愛するラザロは、墓の中に入れられて、すでに4日経っていたのでした。神様、どうして?と思うようなことが、私たちの身の回りには起こってきます。大切な人の思いがけない死は、大変な喪失感があります。もしイエス様が、ラザロが亡くなる前に駆けつけてくださっていれば、イエス様ならラザロを癒してくださったに違いないと、マルタは考えました。一方、イエス様の弟子たちは、この出来事の中でどうだったでしょうか。イエス様が7節で、もう一度ユダヤに行こうと言われたとき、どういう反応だったでしょうか。イエス様の愛するラザロとその家族に会いに行くことも大切ですが、イエス様の身の安全のためには無謀な選択だと考えたのです。そもそもユダヤでイエス様が不思議な印を次々と起こし、私と父とは一つである、一つですと宣言されたんです。そのことでユダヤ人たちはイエス様を石打ちにしようとしたり捕らえようとしたのです。弟子たちは、先生、ついこの間ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしたのに、またそこにおいでになるのですか ?11 章の8節ですが、とんでもありませんという反応だったのです。それでも行こうとなさるイエス様に対してトマスが、私たちも行って主と一緒に死のうではないかと言いました。威勢の良い言葉ではありますが、イエス様がこの後いよいよ十字架にかかられる前の一週間を迎えることを思えば、どのような苦難をこれからイエス様が受けようとされているのか、真の意味ではトマスも弟子たちも分かっていなかったと言えるでしょう。また最終的に弟子たちがイエス様を裏切って逃げてしまうということさえも、この時は自覚していなかったと言えます。マルタやマリア、そして弟子たち、 私たちの信仰の生涯にもこのようなことがあるのではないでしょうか。神様はどこまでも全能であり、神様にはできないことはないと思っています。また神様のなさることはすべて時にかなって美しいと御言葉にあることを信じています。しかし、現実に身近に理不尽なことが起こってくると、あるいは日本や世界の現実を見回していくときに、人間の不完全さ、無力さを身をもって知らされるのです。問題が起こってきても、どう解決したらいいのかわからない。病で痛み苦しむ人を前に何もできない。神様、どうしたらよいですか？助けてください。と祈ることしかできない私たちです。神様を愛し、自分を愛し、そして人を愛することが神様の大切な教えですが、神様を信じきれなかったり、人を愛せなかったり、どう感情をコントロールすればよいのかわからない時もあります。しかし神様は、神様を愛する私たちの祈り、願いをちゃんと聞いてくださっている方です。小さな私たちの見える範囲内で自分の思い通りにことが進んでいくことが最善とは限りません。時には思いがけない展開になったり、祈りの答えを見ることに時間がかかるかもしれませんが、神様の最善の時に最善の形で御業がなされることが十一章からもわかるのです。そこで二番目に、神の栄光を見るためにということをお話しします。イエス様はベタニアでマルタに迎え入れられ、マリアとも向き合われました。マリアもまた、主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに、と嘆き訴えました。それに対してイエス様は、なんて不信仰な、と責められたのではありませんでした。11章の33節から35節がイエス様の反応でした。33節から35節をじゃあ一緒に読みましょう。3、はい。イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になった。そして霊に憤りを覚え、心を騒がせて、彼をどこに置きましたかと言われた。彼らはイエスに、主よ、来てご覧くださいと言った。イエスは涙を流された。はい。これがイエス様の反応だったんですね。霊に憤りを覚え、心を騒がせてというのは、身震いする。自分自身を震わせるという、激しい感情を表す言葉です。イエス様はお体を震わせながら激しく霊に憤りを覚えられたのです。何に対して憤り、心の動揺を感じられたのでしょうか？ここでイエス様が覚えられた憤り、それは大切な人との絆を残酷なほどに断絶させる死に対してです。死は人にはどうすることもできません。人は死に対して無力です。だから私たちは皆死を恐れ、また涙を流します。皆さんもこれまで大切な方々との別れをなさったことと思います。私にとっても、三人目の子供をお腹に宿し、 もうすぐ中九州という時に心音が聞こえなくなった時の虚しさや絶望は何とも言えないものがありました。また、どこまでも私を心配し祈り続けてくれた母がだんだんと病気で弱っていき、寝たきりになり、そしてついに天に召された時は、一ヶ月ほど毎晩思い出が蘇っては泣いていました。イエス様はこの時、ラザロの死を見つめ、ラザロの姉たちの悲しみと絶望を目の前にして、その思いに共感されたからこそ、人々を失望に突き落とす死に対して激しく憤ったのです。それから38節から44節を、これは私が飛ばしながらですが読ませていただきます。イエスは再び心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞、洞穴で石が置かれて塞がれていた。イエスは言われた。その石を取り除けなさい。死んだラザロの姉妹マルタは言った。主よ、もう臭くなっています。四日になりますから。イエスは彼女に言われた。信じるなら神の栄光を見るとあなたに言ったではありませんか。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。43節。そう言ってからイエスは大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。彼の顔は布で包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。イエス様は死んでもう臭くなっているはずのラザロの命を蘇らせなさいました。信じるなら神の栄光を見るとあなたに言ったではありませんか。とあるようにマルタやマリア、また一緒に泣き晴らしていた人々の信仰を呼び覚まさせなさいました。信仰を呼び覚まされたので、40節にあるように彼らは石を取り除けたのでした。45節では、マリアのところに来ていてイエスがなさったことを見たユダヤ人の多くがイエスを信じたとあります。このストーリーはイエス様の大いなる御業の中でも最高のものと言えるでしょう。何でもおできになる全能の神様、死に打ち勝つ勝利の神様。まさに人々は神様の栄光をたたえ、改めてイエス様が神様に贈られた最高の教師であり、救い主であると神様を褒めたたえたのでした。ところが、この最高の奇跡中の奇跡が、イエス様を捕らえ、殺そうとする人々の決定打となったのです。11章の53節には、その日以来、彼らはイエスを殺そうと企んだとあります。3番目に、私たちもまたラザロであるというお話をいたします。最後に確認したいことは、これはラザロが死から命へと生還した話ではありますが、私たちもまたラザロであるという話です。ラザロはもともと単なる個人名ではなく、主が愛しておられるもの、私の友という意味を持った言葉だそうです。ヨハネ11章の冒頭で、さて、ある人が病気にかかっていたベタニアのラザロであるとわざわざ書かれています。この ある人が私たちでもあるということです。主イエスを愛するすべての人を意味すると言われている言葉です。そして私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのですとイエス様は言われました。大事なことは、主なるイエス様がこの印の後捕らえられ、十字架を背負い、イエス様ご自身が十字架の死という身震いするほどの神様との断絶を体験してくださったということです。イエス様の死の前に弟子たちも家族も人々も全く無力でした。イエス様によって病から癒され、目が見えるようにされ、歩けるようになり、その愛と神様の言葉にどれほどの人々が癒されたか、救われたかわかりませんが、しかし、抗えない強い悪の勢力によって、イエス様は捕らえられ、十字架につけられ、どんな死よりもむごたらしい最後を遂げられたのでした。何のためにでしょうか？罪に対して、病に対して、死に対して、無力な私たちのためにです。イエス様が死んでくださったおかげで、私たちは生きるものとされました。それだけではなく、三日目に墓の中から蘇ってくださったことによって、私たちがイエス様の復活の命に生かされるものとなったのです。私たちは大なり小なり体の不具合を抱えながら生きているものだと思います。私自身、心も体も弱いものですが、復活のイエス様が共におられるので、様々な試みの中にあっても、なんとか前に進んで生きていくことができます。私たち夫婦には、現在29歳のクリスチャンの友人がいます。現在横浜に住んでおられるのですが、私の娘と同じ、東京キリスト教大学に在学されているときに不思議な導きで連絡を取り合うようになりました。彼には生まれつきの病がありました。真珠腫性中耳炎という、耳の中に真珠のような白い腫瘍ができ、その腫瘍が周りの骨や肉を溶かしてしまう病です。高校生までに4回の手術をしましたが、残念ながら現在右耳はほとんど聞こえないとのことです。彼は若くして大変苦労を通ってきたからこその深い神様との交わりを文章にしてたびたび発信されています。本人に了承を得た上で最近書かれた文章をご紹介します。健康な人になりたいという題名です。彼は高校生の時にバイト中に倒れて、それ以降、壮絶な心の病に翻弄されるようになります。私はこの苦しみは体験者として少しわかるんです。彼が大学に入って間もなくして入院された時の話です。お見舞い。ある日、教会の牧師 M 先生がお見舞いに来てくれました。遠いところまで、様子はどう？と尋ねてくれる M 先生には頭が上がりません。先生、僕、もっと健康な人になりたかったです。そうやって僕はまた自分の中に閉じこもろうとしました。そうやって僕はこれまで生きてきてしまいました。 自分の痛みの現実を受け入れられなくて、自分の現実を否定しながら生きてきたのです。けれども、M 先生はこんなことを言いました。モトリ君の目に私は健康な人に見えますか？モトリ君にとって健康って何ですか？すぐには答えられない質問を M 先生はまたしてきました。先生の質問になかなかすぐには答えられません。そうやっていつものように答えにあぐねる僕を見ながら先生はこう語り出してくれました。私のことを見て元井君は私を健康な人だと思うでしょう。でも私は今膝に痛みを抱えながら生活をし、そのために薬も飲んでいます。しかし、そうやって生きている私を見て、大抵の人は私のことを健康な人だと言うでしょう。もちろん、この言い方には程度の差はあるけれど、と先生は付け加えようとしていました。健康な人とは、C.S. ルイスという英国の文学者をご存知でしょうか？ナルニア国物語で知られる彼は、キリスト教文学者としても知られ、いくつかのキリスト教著作を残しています。そんな彼はこんなことを書いています。レジュメにも青い字で載せてありますけども、生ける肉体とは絶対に傷を負うことのない肉体ではなく、ある程度まで自己を修理することのできる肉体のことである。元井さんの文章が続くんですけれども、健康な人とは、怪我をしない、病気を患わない人のことでしょうか？いいえ、健康な人とは、自己を修理でき、生きた、あ、修理できる、生きた肉体、体を持つ人のことです。自分の現実を否定し、生きてきた僕を救ってくれたのは、少なくとも僕の体は修理を繰り返せるからだったということ。確かに傷つくし、痛みはあるけれど、だから健康ではないことではなかったのです。で、キリスト教の救いとは。そして興味深いことに、ルイスはこのこととクリスチャンの姿を重ねてこう書いています。それと同様に、クリスチャンとは絶対に過ちを犯すことのない人間ではなく、つまずく度ごとに悔い改め、再び立ち上がって初めからやり直すことのできる人のことである。しかし、そんなことできるのでしょうか？それができるのは、キリストの命が彼のうちにあって、彼を常に修理し、キリストご自身が成就なさったあの自発的死をある程度繰り返すことを可能ならしめてくれるからである。自分のことを無条件に好きだと言える人はどのくらいいるでしょうか？みんな自分のどこかに影を持ち、触れられてはいけない一面があるのではないでしょうか？そこで、ルイスが問うことは、必ずしも人の心は肉体の体のように傷の修理を繰り返せる状態ではないこと。しかし、キリスト教の救いというのは、人の心そのものが傷の修理を繰り返せる状態になることだと、ルイスは語るのです。最後に、丈夫な人ではなく病人を。僕にとって辛かったことは、精神疾患による尋常ではない心の波に襲われること、また社会の弱者になってしまうことでした。しかし、時間をかけて心を休ませ、薬のサポートをもらうことで、再び平穏な生活に戻ることができます。それは、僕の心と体が完全に壊れきっておらず、 修理可能な余地を残しているからだと思います。しかし、ルイスが先の箇所に示していることは、自分自身の人生について、痛み、傷つき、悩み、心の修理ができない状態になっている人のことです。そういう人は、自分ではどうしようもできずに、半ば諦め、この問題を自分の奥底に埋めることが多いのではないでしょうか。けれども、キリスト教の救いとは、その心の状態にキリストが介入し、触れ、ほぐし、潤し、温め、命を注ぎ、初めからやり直せるまでに回復させるものです。だから、イエス・キリストは、丈夫な人を招くのではなく、病人を招くと聖書には記されているのでした。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。というのがちょっと長くなりましたが、菅野元井さんという方の文章です。イエス様は11章に出てくるマルタやマリア、そして弟子たちのように弱く不完全な私たち人間をそれでも尊いものとして重んじ愛してくださっています。復活されたイエス様は誰よりも先に女性たちの前に現れ、弟子たちの隠れた部屋に現れて、平安があるようにと声をかけられました。先々週には、イー先生が語られたように、イエス様は宣教の地として、心の貧しい人々が集まっていたガリラヤを選ばれた方です。私たちは、私たちのために十字架で死んでくださり、その死に打ち勝たれた主イエスを崇めつつ、謙遜に何度でも自分の原点に立ち返り、主イエスの命に生かされ続けるものとならせていただきたいと願います。それではしばらく主の前に静まり、そして和田治牧師にお祈りをしていただきます。
お祈りをお捧げいたします。信じるなら神の栄光を見るとあなたに言ったではありませんかと、憐み深い天のお父様、ありがとうございます。今も生きて働いていてくださる主イエス様が、この朝私たち一人一人に触れてくださって、もう一度新しくあなたの命に満たしてくださったことを覚えてありがとうございます。ラザロが死んだその墓の前でイエスは涙を流されたと、私たち一人一人の悲しみを、絶望を、痛みを、あなたはご自身のものとして知り、共に涙し、そして主よ、私たち一人一人をまたラザロとして、あなたの愛を惜しむことなく注ぎ、そして私たちを友と呼んでくださって、今もご一緒くださっていること、ありがとうございます。あなたによってならば、私たちはどのようなところからでもやり直すことができる、回復が与えられる、癒され、立ち上がり歩み出すことができることをもう一度さやかにしてくださって感謝をいたします。主よ、どうぞそれぞれのその傷をなお癒し、また傷んでいる方々のその傷の癒しのために使えることのできる我らとして、 あなたの命に満たしてお使わしくださいますように。この一週間もあなたの御手にお委ねいたします。主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。